普段は新約聖書のマタイによる福音書5章の1節から6節までの言葉をご一緒にお聞きいたしました。でその一番最後の節、6節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。イエス様はここで正義に飢え渇いている人たち、そういう人々を指し示されます。私たち人間にはすごく自然な感情として正義感というものが備わっています。誰かが不当な扱いを受けている、そういうところではこの正義感が湧き上がってくるんです。で教会学校の幼い子どもたちも、若い頃のモーセが仲間のイスラエル人をいじめていたエジプト人の奴隷の下を打ち倒したという話を聞かせてあげると、子どもたちは幼いなりにもそれは最もだという反応をしてくれる場合があります。すごく小さい子どもたちの中にも不正な事柄に関してはすでにはっきりとした感覚が養われているんです。私たちが小学生だった時のことを思い出しても、先生方について児童をエコひいきする先生と公平に扱ってくれる先生というのをちゃんと分けて考えていた、そんなふうに思い出すことができるんじゃないでしょうか。で、我が家の娘が2歳か3歳ぐらいの時、お世話になっていた保育所の先生方について、どの先生が正直でどの先生が表裏があるだろう、私に話してくれたことが大変びっくりしました。しかしそんなに小さい時から実は人間というのは正義について感覚を持っていて、そしてそのことについてすでに判断をしているところがある、そんなところがあると思います。誠に幼い時から私たちの中には正しいこと正しくないことについて驚くほどはっきりと判断する、そういうわきまえがあるということを思わされるんです。でしたがって事情が不正な状態にある、でそういう時に義に飢え渇くということは、これは多かれ少なかれ普通の感覚を持っている人たちであれば、大方の人たちであれば備わっているだろうと思うんです。そしてその正義を求める気持ちというのは、考えてみるとこれ一種の償いを求める気持ちというのにも通じるかもしれないと思います。昔は公に仇討ちなんてことが認められていましたけれども、それはもう典型的にですね、正義感を満たすということにのっとった、そういう定めだったと言っていいと思います。エジプト人の奴隷頭に対してモーセがやったこと、でそれにも多分その仇討ちではないですが似たようなところがあるんだろうと思うんです。もちろんモーセのやったこと、今日の法律に照らしているならばこれはやってはいけないことになります。しかしそういうことを私たち分かっていてもです、今の時代の復讐というのは自分でしないんだということが当たり前の社会の中に住んでいても、しかしそれでも同胞のイスラエル人をいじめている、そういうエジプト人の奴隷頭を押し倒した、でそういう話を聞かされるときには、モーセを一方的に責めるだけで終わってしまうんじゃなくて、どこかに私たち喝采を送りたくなるような気持ちがあるのじゃないでしょうか。でそれはどうしてだろうか考えますと、これ本当に単純なことかもしれないんですが、私たちはですね、正義が損なわれているということを感じるときに仕返しをしたくなるんだろうと思います。仕返しするということはですね、これ本当に単純に気持ちがいい、そんなふうに私たち感じるところがあるんです。ところで今日お聞き 記しているこのマタイによる福音書の5章6節、義に飢えがわく人々幸いである、その人たちは満たされる。こういうふうに言われているこの満たされる満たされ方というのは、実は今申し上げたような仕返しの満足感ということではありません。それどころか聖書の神様はそういう仕返しの満足感というものを決してお認めにはならない。先ほどから申し上げていますが、モーセの出来事をちょっと思い出したいのです。これ旧約聖書の出エジプト記の2章11節以下に語られているんですが、そこを実際に読んでみますと、モーセのやってしまったことがいち早く露見するように仕向けているのは神様ご自身なんです。出エジプト記の2章の11節から話が始まっているのですが、今は14節をお読みいたします。旧約聖書の95ページですね。出エジプト記2章14節を読みします。誰がお前を我々の監督や裁判官にしたのか。お前はあのエジプト人を殺したように、この私を殺すつもりかと言い返したので、モーセは恐れ、さてはあのことが知れたのかと思った。誰がお前を我々の監督や裁判官にしたのか。そういうふうに言ってモーセにぶってかかっているのは、これエジプト人ではなくて、モーセと同胞であるイスラエルの人です。そしてこういうふうに語っているこの人の背後に神様がいらっしゃるんです。モーセから見て同胞であるイスラエル人の言葉を通して、神様はモーセに彼が行ったことの良し悪しを問われます。そしてモーセはこの後自分が行ってしまった暴力行為の責任を取らされていくことになるんです。モーセは大変にいいつもりでエジプト人を打ち倒しました。自分たちは虐げられている、虐げられている自分たちがそのことを公平に戻すために仕返しをしたっていいはずだ、そういうふうに思ってモーセはエジプト人を打ち倒したのですが、実はそのことが露見していたのはイスラエルの人たちの間からです。モーセはここで革命を成功させてですね、イスラエル人のリーダーとしてエジプトにとどまったというのではないんです。そうではなくて、自分のやってしまったことのために住みかを追われて見知らぬ土地に移り住まなくてはならなくなります。そしてその場所で羊飼いに身を移して生活をしなきゃいけなくなります。自分の正義感を振りかざして仕返しのことしか考えられなかったモーセを神様は脇の方に押し合ってしまわれます。荒れ野の果てに導いて、そしてそのところで獣の世話をさせて、乳輪とへりくだりをそこで学ばせるんです。大変面白いのですけれども、モーセがこのエジプト人をやっつけてしまった時というのは40歳の時だったというふうに言われています。40歳の時に失敗を犯しちゃうんですが、モーセはこれからちょうど同じ年限、40年の間でのでエジプトに住む人たちが当時最も嫌しんで嫌な仕事だと思ってた羊飼いの仕事に従事させられる。そしてそういう中で自分がやってしまったことを考えながら生きるようになっていくわけです。正義が行われていない、その時にその正義に飢えたわくあまり力ずくでそれを満足させようとする、そういうモーセの生き方を神様ははっきりと退けられます。しかしそれは正義や公平の上かわきな意味がないと言って退けられるのではないんです。むしろ正義への上かわきというのは、神様が 私たち神様を信じる者に対して常に求めておられるものです。モーセは殺人を犯してしまってから40年後、つまり80歳になった時に再びエジプトの地に現れます。何をしにやってくるのかというと、実は使わされる働きは以前と同じ働きなんです。不正に扱われている、不当に扱われているイスラエルの人たちを解放するようにエジプトのファラオに掛け合う、そのことのために使わされます。ですからモーセが自分たちの動向を正しく扱ってほしい、そういう正義を求める思いというのは40年前からちょっとも変わってないわけです。しかしこの再び現れ80歳のモーセというのはもはや以前の力ずくで正義を仕立てようとしたモーセと同じではありません。その40年の間にモーセはですね、教えられ変えられていってるんです。一体何がモーセに起こっているのか、その40年の間に。よく知られてますけど、モーセは荒れ野で火が燃え尽きない不思議な芝というのを目にする。そしてそのところで神様との出会いということを経験させられるんです。自分の上に神様がおられるのだ、そのことを身に染みて知らされる。それがモーセの身に起こった最大の変化です。そしてモーセは今自分の腕力とか自分の暴力に頼るのではなくて別のものに頼るんです。それは真実な言葉です。モーセはもはや正義を越させようとして自分で力を振るんじゃありません。そうではなくて、復讐というのは私がすることだ、私の報復するのだとおっしゃる、その方の命令のまんまに行動するものになっているんです。モーセはもはや自分から仕返しをするのではなくて、正義を愛しそのことを重く見る神様がこの世界の上におられるのだ、そのことを信じて、そしてその正義の神様に従うべきことを言葉を持って取り継ぐものとしてエジプトのファラオの前に立ちます。でこういうモーセの姿を通して、私たちは義に植え替わるもののもう一つの別の姿というのを教えられるんです。自分に生まれながら備わっている正義感を振りかざして、それを力ずくで満足させるというのとは違う、もう一つ別の姿です。それは本当に幸福をなさる方、報いを返される方は自分ではなくて他にいるのだ、そしてその方が最後に正義に正しい決着をつけてくださる、そのことを信じ、そういう方がおられるのだと告げ知らせて、そして自分自身もその方の前に生きていく、そういう義に植え替わる姿です。でこういうふうに言葉によって本当に正しい方がおられるんだ、そのことを告げ知らせようとした、そういう人たちというのは旧約聖書の中で預言者と言われる人たちがその典型と言っていいと思います。例えば預言者のアモスは同時代の仲間のイスラエル人たちに向かって呼ばわります。アモス書の5章24節をお聞きします。旧約聖書の1436ページです。旧約聖書の1436ページ。1436ページのアモス書5章の24節をお読みします。正義を洪水のように、恵みの技を大河のように尽きることなく流れさせよ。洪水が起こっていろんなものを押し流していくみたいに、正義が洪水のように流れていく、恵みの技を大河のように尽きることなく流させよう。 で、ここでアモスの語っている正義っていうのはアモス自身に由来する正義ではないんです。アモスが正義感を持って私が正しいのだから私に従えと言っている言葉ではありません。正義と言った後にすぐ言い換えて恵みの技というふうに言っているように、これは地上を超えている方の正義のことが考えられています。アモスはこんななんですが、また別の預言者を聞いてみようと思います。預言者ミカという人はこう叫びます。ミカ書の6章8節を読みます。1456ページです。もうちょっと後のところです。1456ページの上の段の真ん中ぐらいですが、ミカ書の6章8節、こんな風に語られています。人よ、何が善であり、主が何をお前に求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へり下って神と共に歩むこと、これである。何が善であり、主が何を望みであるのか、正義がどういうものであるかというのは、生まれつきあなたの中にその感覚があると言われているのではないんです。何が善であり、主が何を求めておられるかはお前に告げられている。つまり私たちが生まれつき持っているのではなくて、それは聞かされることなのだ、そういうふうに言われているわけです。そしてこのことについて、もう一人別の預言者イザヤはさらにはっきりとこんなふうに語ります。イザヤ書の1章17節を聞きします。少し前に戻ります。1062ページです。1062ページイザヤ書の1章17節をお読みします。イザヤはこういうふうに言います。1062ページ上の段の一番左のところですが、17節、善を行うことを学び、裁きをどこまでも実行して搾取する者を懲らし、孤児の権利を守り、やもめの訴えを弁護せよ。善を行うことってのは学ぶことなんだ。そしてそれは力ある人たちがみんな対等だというだけではなくて、搾取する者を懲らし、孤児の権利を守り、やもめの訴えを弁護せよって言うんですから、弱い立場の人を配慮して、そのところが押さえつけられることがないようにしなさい、そういうふうに言っているわけです。預言者と呼ばれる人たちはまさしくその時代、神様の正義が踏みにじられている、そのことを見てその正義に揺れかわく人たちでした。預言者は例外なく神様の正義、誠の正義がこの世で覆い隠されている、そのことのために悩んだんです。悲しんでたんです。そしてそれを来たらせなければならない、そういうふうに語っていたんです。今3人の預言者のことを聞きました。大変に言葉の上では良さそうなことを言っているように聞こえます。しかしこれらの預言者、多くの場合がですね、神様が求めておられる正義がじゃあ実際にこの地上に実現しているのを見ることができたのかというと、見ることができないまま地上の生活を終えていく、そういう人がほとんどでした。神様に従わなければいけない、本当に正しく生きるのが私たちに望まれていることなんだ、そういうふうに預言者は語ったんですけれども、しかしそれがこの地上には成り立ってないんです。ですから実は預言者は今聞いた言葉って大変に厳しい言葉のように聞こえますけど、実は語っている預言者の人たちは同時代の人からどう扱われたかというと、疎んじられ蔑まれました。それが神様の求めておられることだってなかなか受け止めてもらえなくて、 その人の理想論をぶってるだけだ。そういうふうに片付けられてしまうことも多かったんです。預言者の言葉が単なるその人から出ているその人の理想に過ぎないのか、それとも本当に真実に神様の御心を言い表しているのか、そのどちらであると理解するのかが実はです、これ聞く人の側の信仰にかかってきます。聖書の言葉もそうだと思います。私たち聖書を読むときにそこにそう書いてある活字を拾い読みすることはみんな同じにできます。しかしその言葉が本当に神様が語っている言葉なのか、私たちがそれに従わなければいけない言葉なのだと思って聞くのか、それとも世の中にはそういう考え方をする人もいるんですねって思ってですね、それを聞き流して脇に置いていってしまうかは、これは実はその言葉を聞く私たち自身の姿勢にかかってくることなんです。正義の神様がこの地上の上におられる、そのことが信じられないところでは、預言者の言葉っていうのはその人自身の理想なんだ、そんなふうに片付けられて軽んじられます。で、そうか、軽んじられるのは実はその預言者が本当に神様の言葉を語っているからなんです。この世に属するところから生まれている言葉であれば、大方の人はそれを見ることができます、この地上で。そうすると最もだというふうに思うわけです。ところが預言者の言葉というのはこの世から始まっている言葉じゃありませんから、ですからこの世の中にその言葉の根拠を見出すことができないわけです。この世に由来するのではない別の言葉を語っている。ですからそういう人はですね、その神様がおられるなんて信じない人たちの間では愚か者扱いされます。で、実際そうやって愚か者扱いをどの預言者も大なり小なりされていったんですけれど、しかしその旧約聖書の預言者の中でそのことが一番はっきりした姿で見えるのはエレミアという預言者です。エレミアはとってもですね、相手にされないっていうもどかしい思いを強くした預言者です。エレミア書の20章の7節と8節にこんなふうに書かれています。1214ページです。14ページ、エレミア書の20章の7節8節、1214ページ初めのところからですけれども、こんなふうにエレミアは言います。主よ、あなたが私を惑わし、私は惑わされてあなたに捕らえられました。あなたの恥です。私は一日中笑い者にされ、人が皆私をあざけります。私が語ろうとすればそれは嘆きとなり、不法だ暴力だと叫ばずにはいられません。主の言葉の上に私は一日中恥とそしりを受けねばなりません。エレミアは一日中笑い者にされ、人がみんな私を叫ぶ、そういうふうにムスムス言ってます。それはどうしてか、自分が語ろうとすると、それはこの事情に対する嘆きにならざるを得ない。不法だ暴力だと叫ばずにはいられない。だけど、そういうふうに言うことはもちろんですね、その時代に生きている人たちから喜ばれるはずはないんです。一緒に生きている人たちに向かって、この時代は間違っている。不法だ暴力だ。あなた方間違っているって聞いた人がですね、あ、本当だ。その通りだ。喜んで聞くか。そうじゃないんです。なんか変なこと言ってるやつがいる。自分たちは一生懸命この世界を作っているのに、それを持ち上げてくれればいいのに腐すもない。そう言ってエレミアをあざけるんです。でもエレミアは神様に捕らえられているのように神様の言葉を伝えざるを得ないと思って一生懸命伝えます。伝えれば伝えるほどですね、愚か者扱いされて、あざ笑われる。ですからエレミアは神様が私を惑わし、私は惑わされて捕らえられているっていう。 こんな辛い思いをしてまで預言者なんかやりたくないのに、神様がおられると思うから語らざるを得ないと言って嘆いているわけです。でもそれでも神様があなたの相手からあなたの勝ちだというふうに言っているわけです。神様の御言葉を聞くということについてはですね、これ私たちが本当にその御言葉を聞いてそれに従おうとして生きるときには、神様の御言葉をこの世界の上に語られているのだと理解しない大勢の人たちから侮られたり蔑まれたり、あるいは反発されたりするということを、そういうことがあるということを覚悟しなきゃいけない。聖書の預言者たちの姿はそんなことを私たちに語っていると思います。でさて、そんなふうに一つ聖書の中に語られている聖義ということを確認した上で、今申し上げたような聖義の事柄、実はこれは社会聖義が確立されるということのための上かわきです。しかし聖書を少し丁寧に読んでいきますと、そこにはもう一つ別の類の聖義への憧れがあるということに気づかされます。そしてそれを考えていくと、実はそのもう一つの聖義の方が社会聖義よりも聖書の中ではですね、聖書の中の、その上川家という聖義としては、本流の聖義がもう一つあるのです。でそれはどういう聖義かというと、世の中が間違っている、それが正されるということを望む聖義ではなくて、その神様の聖義を信じて求めている、そういう自分自身が実は正しくないものだ、そういうふうに気がつく、そういう自覚です。世の中で正義が行われていない、嘆かわしい、そんなふうに言う以前にです、他ならない自分自身が実は神様がお求めである、本当に正しい歩き方をすることができずにいる、そういう悲しみ、苦しみ、あるいは恐れ、そういうものが聖書の中にはたくさん出てきます。そして実はそちらの方が聖書が語っている正義の本流なんです。聖書の中では正しい状態を求める叫びというのは、実はこの私こそが本当に神様の前にあって正しく清らかなものとされますように、どうか神様、この私を罪と不義の中から救い出し、見舞いに清いものとしてください。あなたの前に傷もしみもしわも、そういう一切のものがないようなものにしてくださいっていう、そういう祈りに向かっていくんです。問題はもはや周りの誰かが不正に扱われているということではなくて、あるいは周りの誰かからこの私が不当に扱われているということではなくて、そうじゃなくてむしろです、この自分自身が他の人たちに対して不正なことを行っている、本当にこの私が正しいものとして生きることができていない、そういう嘆きが聖書の中にたくさん出てくるんです。例えばそれは詩編の中に出てきます。詩編77編の詩人がこんなふうに嘆いています。77編の7節から10節を読みします。旧約聖書の912ページです。912ページ、詩編77編の7節から10節まで、こんなふうに書かれます。77編7節、夜私の歌を心に思い続け、私の霊は悩んで問いかけます。主は常しえに突き放し、再び喜び迎えてはくださらないのか。主の慈しみは永遠に失われたのであろうか。約束は世々に絶たれてしまったのであろうか。神は哀れみを忘れ、怒って同情を閉ざされたのであろうか。 この詩人は憂いを含んで自分自身に問いかけると言っているんです。この人自身を何とかしてもう一度神様の前に立ち返って、神様の前に正しい状態で立つものとなりたいと願うんだけれども、しかし神様はそういう自分を突き放しているのじゃないか、そういうふうに感じられると言って嘆いているって言います。夜私の歌を心に思い続け、私の霊は悩んで問いかける。どう問いかけるか。主は常しえに突き放し再び喜びに迎えてはくださらないのか。自分自身をです、神様を迎えてくださらないのか。主の慈しみは永遠に失われてしまったんだろうか。約束はいよいよ絶たれてしまったのであろうか。神の憐れみを忘れ怒って同情を閉ざされたのであろうか。自分はもう神様から見向きもされないで見捨てられているんだろうか。でそういう悲しみ、あるいは神様に喜ばれるあり方をできない自分自身への呪い、そういうものがこの77編には現れています。で同じようにですね、別の詩編を見ています。53編の詩人は自分自身の姿を嘆いて、そこから救ってくださいって神様にお祈りしています。886ページです。86ページの詩編53編の下の段ですが、終わり近い4節をお聞きします。誰も彼も背き去った、皆ともに汚れている、善を行う者はいない、一人もいない。この詩人はですね、これ世の中を見渡して周りがダメだって言ってる、そういうことじゃないんです。そうじゃなくて、この善を行う者はいない、一人もいないっていう中に自分もいるんです。そして何とかして自分は神様の前に喜ばれるように、神様の前にもう一度正しくなりたいと思って、そのお手本はないか、誰かこの私を神様の方に正しく向けてくれるような、そういういい見本になるような人いないだろうかと思って周りを探すんだけど、どこにもそういう人がいないと言って嘆いている。ところが、こういうこの詩人の気づきというのはですね、神様に救いを願う、そういうところに導かれていきます。最後7節のところを見ると、こんなふうにこの詩人言うんです。どうか、イスラエルの救いがシオンから起こるように、神はご自分の民に囚われ人を連れ帰られるとき、ヤコブは踊り、イスラエルは喜び祝うであろう。イスラエルの救いがシオンから起こるように、つまり、自分たちが正しいんですっていうんじゃなくてですね、神様も私たちを救ってくださるように、そういうふうに祈ります。神様がその道からを持って罪と不正の中に閉じ込められたみたいになって、もうそれが当たり前になって暮らしているそういう者たちを連れ帰ってくださるように、もう一回本当に神様の民となってみんなで生きることができるように、そういう憧れ、そういう祈りがここにはあるんです。詩篇の中にはですね、今2つだけ読みましたけれども、こんな風にです。自分自身の罪ということに気がついて、本当に恐れ深く嘆きながら、なんとかそこから立ち直りたいと思うんだけれども、しかし立ち直ることができない、そして神様抜きでも同じような暮らししかできないという嘆きや悲しみがたくさん出てきます。そしてまた どうかそこから救ってくださるように、そういう祈りが語られているんです。でところで、こういう本当に神様から見放されて神様と関わりがないように生かされている、そういう人たちの嘆き、悲しみ、恐れというものを最もはっきりと口に出して叫んだお祈りの言葉があります。それは旧約聖書ではありません。新約聖書でイエス様が十字架の上で叫ばれたお祈りです。大変印象的な言葉なので、イエス様十字架の上で7つ言葉をおっしゃっているんですが、この言葉だけはイエス様が喋った通りのカタカナの言葉で出てきます。 エリエリエマサバクタニという言葉です。マタイによる福音書の新約聖書ですが、新約聖書のマタイによる福音書の27章46節にこの言葉が出てきます。新約聖書の58ページです。3時ごろ、イエスは大声で叫ばれた。エリエリ、レマサバクタニ。これは、我が神、なぜ私を見捨てになったのですかという意味である。自分は神様の御前に、もはや喜ばれるものとして立ってはいない。だから捨てられている。そういう神様から遠く隔たった人間の悲しみ、苦しみ、寂しさというのがイエス様の生涯の一番最後の言葉としてここに語られるんです。イエス様が私たちが口にするような本当に神様と関わりがないというそういう絶望の思いを叫びながら実はその生涯を閉じられていたのだ。マタイによる福音書はそう語ります。ところがです、実はこの福音書が語っていることとイエス様ご自身はそういうふうに悲しみの中に、まあ、捨てられるみたいにして亡くなっていったのだけれど、しかし実は神様はこういうイエス様の姿を通してこの出来事を通して正義を実現なさったんだって私たちに告げているんです。大変不思議に思われるかもしれません。イエス様は十字架の木にかけられて神様から捨てられた呪われたものとしてその生涯を閉じていきます。でその最後にこういうふうな言葉を語りになっているわけです。でもよく知られているようにですね、このイエス様ご自身という方はこの方だけ見るならば絶えず神様と一緒に歩んでおられている方です。だから一番最後にですね、お亡くなりになる時もどうして私をお見捨てになったのかって、これ人間に向かってですね、私はひどい目に遭ってるんですって宣伝してるんじゃないです。神様に向かってこの言葉を語っているわけです。神様は実はこの十字架において全く罪のない清らかな方を他の人間たちの罪を贖うための供え物として十字架にかけられたんです。本当に清らかな方の苦しみと死によって実は私たちが神様から捨てられて一生どんなふうに生きていても最後に神様と関わりなく死なざるを得ない、そのことを清算してくださったんです。それが神様の決断であり神様のなさりようであり神様の正義なんです。こういう神様のなさりを知らされて、あの無実のイエス様、しかし十字架にかけられたイエス様こそがこの私の罪を清算するための供え物となっていてくださったんだ。そういうふうに信じるところに実はキリスト教の信仰が生まれます。そして使徒パウロはですね、そのことを感動を持ってこんなふうに語るんです。ローマの信徒への手紙の7章24節から25節の中ほどまでお聞きします。新約聖書の282ページです。すみません、283ページです。283ページの、ローマの信徒の手紙7章24節から25節の初めにかけてこんなふうに変わられます。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。神様が本当に清らかな一人を十字架につける、そういうやり方で私たちの不義を清算してくださった。私たちのために もう一度ここから始めていいんだよという、そういう状態を作り出してくださったんです。自分自身は、とても神様の前に自分を捧げ物として命を捧げたって、その十分に捧げることができない、そういうものになっているけれど、神様は、そのお詫びの捧げ物といいますかですね、私たちの罪を、その責任を取らせる、そういう捧げ物を神様の前で用意してくださったんです。そして、もう一度、ここから生きて、だから、死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるだろうかと嘆いたことで、私たちの主イエス・キリストを通して、神様に感謝する。神様のままがそれを与えてくださったんだというふうに言うんです。一方では、本当に清らかな御子イエス・キリストが、聖霊の深い上渇きの状態の中に置かれました。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですか？そういうふうに叫ばざるを得ないような、自分は本当に神様から捨てられたものとなっている。で、そういう仕方で、本当に正義がない状態にイエス様が陥ってくださったんです。しかし、そのことによって、実は神様が人間の罪を清算してくださったんです。そして私たちによっては一向に満たされることのない聖霊への上渇きを満たしてくださったんです。本当に不思議な神様のなさりようなんですけれども、神様はそうなさったんだ、そこに神様の聖霊があるんだよ、聖書はそういうふうに語っているんです。私たちはこの神様から与えられた、もう一度ここから生きていいんだっていう、そのことを神様の恵みによる贈り物として受け取るほかないんです。で、ここで死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるかと嘆いていた、このパウロは同じこの手紙の中で前の方ですけど、こんなふうに語っています。3章の22節から24節をかけてお聞きします。277ページです。277ページ、上の段から下の段に行くところですが、3章の22節、23節をお読みします。23節から24節までお読みします。すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの業を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。私たちはみんな罪を犯して神様の栄光を受けることができなくなっている。神様の光の下で生きることなんかできない者たちだ。どんなに敬虔そうな人でも、どんなに信心深い人でもそうだというふうに言うんです。ですから、私たちは誰一人の例外もなく、自分で神様の前に正しいものですって立つことができないんです。ところが、神様は、キリストイエスによる贖いの技を通して、この十字架のことを通して、無償で義としてくださった。あなたは、私が愛して、私の光のもとでもう一回来ていいんだ。そういうふうに言ってくださったっていうんです。私たちはそういうふうにもう一度ここから生きていいと言われています。で、ただしそういうふうに言われたらですね、私たち自身が天使のように使い清らかなものになっちゃうかというと、そうじゃないんです。私たち自身はやっぱりですね、もう繰り返しですけど、神様のことを忘れ、神様抜きで生きてしまうようなところがあります。ですから私たちはこの地上を生きる限りですね、常に生命の上渇きというのは持たざるを得ないんです。しかし、そういう私たちがなおそこでイエス様によって取りなされて、もう一回あなたはここで生きていいのだと言われている。そうやってこの地を生きるようにされているんです。 神様の前に正しく生きてないのは私たちだけではありません。周りの人たちもみんなそうなんです。誰一人も正しくないんだって言われてるんですから。ですから私たちの社会によっていろんな破れの出来事やですね、いさかいが起こる。これは仕方がないんです。起こってくるんです。その時に私たちはそこに正義が行われてないなんて起こってみたってしょうがない。それはどうしてか、そこに行ってる人間がみんなそうなんですから。自分中心にしかものを考えられなくって、周りの人のこと第一になんて、口では言ってもですね、実際にそうなれないところみんな生きてるんですから。ですから、どうしたって私たちはそこで衝突してしまうことが起こり得るんです。しかし人間はみんなそうだから、この世界なんかもう、諦めていいんだ。自分のやりたいようにやりさえすればいいんだと言って、破れかぶれにならなくていいんです。それはどうしてか。神様が、そういう私たち本当に正しいことを行って生きて生きにくい人間ですけど、そういう私たちのように本当に正しいみんなで生きる世界を歩んでていいんだよっておっしゃってくださっているからです。私たちは神様の言葉を教えられなければですね、自分の思いだけで生きてしまえば、決して正しく生きられないけれど、しかし、神様は本当に正しく生きていいのだと言われている、その呼びかけのもとにあるんだ、そのことを知らされて、そして本当にイエス様に乗って取りなされているんだから、もう一回ここで、ここから生き直してみよう、そういうふうに考えて生きていくことができるんです。イエス様が私のために十字架にかかってくださったから、だから私は本当に今惨めな姿でしか生きていないけれども、だけどこの私は神様に愛されている中に数えてもらっている、そう思って今を生き、この地上の命終わりまで生きていって、そして地上の命を終えるときにもです、私は最後まで何もできなかった、だからダメだって言っちゃうんじゃなくて、何もできなかったかもしれないけれど、しかしそれでも神様がイエス様の光のもとにこの私を置いてくださっている、この地上の生活の中で本当に私はよく分かったとは言えないけれど、悟りがないことがいっぱいあったけど、でも聞かされた中では精一杯生きることもできて本当に感謝だった、そして神様今なおこの私を愛してくださるんだ、そう言って死を超えて永遠の命の中に生きていくことができる、そういう約束が聖書の中に語られているんです。パウロはもう一つコリントの信徒への手紙の中でこんな風に語ります。第2のコリントの信徒への手紙5章の21節をお聞きします。ページはですね331ページです。331ページ上の段ですけど、6章の直前のところです。5章の21節こんな風に書いてます。罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。今日私たちが最初に聞いていた言葉、それは義に飢え渇く人々は幸いである、その人たちは満たされるという言葉でした。しかしどうやってその義が満たされるのか、それは実は弟子たちに飢え渇く人は幸いだと教えてくださったそのイエス様ご自身によって満たされているのです。罪と何も関わりのない方を神様が私たちのために罪としてくださった、私たちはその方によって神の義を得るものとされたんだ、そういうふうに言われています。私たちは自分の生活の実感の中では義とされているんだということをなかなか感じ取れないかもしれません。むしろいつも神様を忘れて気がついたら神様抜きで生きている、そういう自分の過ちや弱さにばっかりに目がいくかもしれませんし、そういう中で自分が大変に傲慢になって周りの人たちを傷つけたりですね、あるいは言うべきでない言葉を言っていさかいを起こしてしまったということでとっても悩むということがある かもしれません。私たちはそうやりながら、そういう生活を過ごしながら、イエス様の光の中に生かされていくんです。本当に神様が正しい方をこの地上にお使わしになって、私たちを照らしてくださるんです。そしてそれは、実は神様がこの世界の上に聖霊を浸らせようと望んでくださっているからなんです。イエス様が私たちのために十字架の上で悩み、嘆き、苦しんでくださった。そのことで私たちは今日義とされている、もう一回ここから生きていいし、神様の聖霊のもとで生きるものとされるのだ。そのことを信じていいのですし、繰り返し信じるものとされたい。そう願います。私たちの義への上乾きは、この地上では最後までおそらく満たされないだろうと思います。私たちがそれを本当に満たされるのは、地上の生活を終えて神様が私たちを完成してくださるその場所においてです。私たちには新しい神様の義に満ちた世界が約束されている。そのことを聞かされながら、私たちは今日のこの今生きている地上の世界にある。少しでも神様の義というのはこんなかなと思いながら、自分に分かる範囲でそれをイメージに表しながら、この地上で歩むものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、義に植え替わるものは幸いである。その人たちは満たされるのだ。あなたが約束してください。私たちは日頃ごく簡単に神様がどこかで聖義を実現してくださるのだろうというふうに受け取りがちですけれども、しかし考えれば考えること、私たちは本当に正しい歩みができているといい難い、そういうものであることを思います。自分では何も問題がないと思っていても、この地上で起こる全てのことに対処できるわけではなく、現にこのところも私たちはどうしていいのかわからない、災害を目の当たりにしながら、なすすべもなく、そもそもがない、そのようなものであることを思わされます。しかしどうか私たちがさまざまな困難や試練の中に置かれるときに、本当に正しくそのところにいることを学ばせてくださいますように。主イエスキリストが深い嘆きと苦しみと、また痛みと思って私たちに伴い、私たちの破れを共に経験してくださったように、どうか私たちはそのイエス様によって満たされた、清められた、新しくされている今日の生活をもう一度ここから歩んでいくことができますようにお導きください。私たちに自分に分かる範囲で過ちがあると気づくことができるのであれば、どうかその過ちを自分から改め、私たちに分かる範囲で義にふさわしい生活を始めることができますように、どうかお導きください。私たちは本当に愚かで自分のせいに振りかざしてしまいがちです。どうかそのような私たちに、あなたがこれからも聖書の御言葉を与え、本当に正しく生きることがどういうことであるのかをお示しくださいますようにお願いいたします。どうか聖霊を私たちの上に送り、御言葉に私たちを固く結んでください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通して、この祈りを今にお捧げいたします。
アーメン。